金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、 G ライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
爽やかな風が頬に心地よい季節になってきました。新緑が美しいですね。私は10年ほど前に白内障と診断され、初めのうちは処方された目薬を差していたのですが、めんどくさがり屋の私はやがて差さなくなり、ほったらかしになっています。でもデスクワークの多い私は時々窓を開けて緑の木々を見るように努めています。白内障に効果があるのかどうかは分かりませんけどね。
皆さん、いかがお過ごしですか？パーソナリティの上野花子です。本当に爽やかな季節ですね。私も先生ほどではないでしょうが、パソコンで編集をしたりと細かい画面も見るので、夕方くらいにはピントのズレが大きくなるんですよ。今まで使っていた目薬を使ってもあまり効果がない。なので観念して年齢相応の老眼に効果のあるのを高くても買って刺すようになりました。
そうですか。
少しは調子が良くなってきましたよ。先生、緑もいいかもしれませんが、目薬も大切かもしれませんね。
そうですね。さて、上野さんは先日おばさまを天国に送られたのでしたね。
はい。
とても素晴らしい最後の時を過ごされたとお聞きしていますが、少しお話ししてくださいますか？
はい、そうなんです。このおばは、私たち親族にイエス様を教えてくれた最初のクリスチャンでした。
あ、そうでしたか。
はい。独り身だったのですが、去年、認知症を患うようになって、高齢者住宅に入居しました。半年ほど経った先月半ば、施設から電話があって、腹痛と高熱を訴え、歩けなくなっている、と連絡がありました。そして救急搬送されました。駆けつけた私たちに告げられたのは、その場で死ぬかもしれない手術か、見送るか、ということがお腹で起こっているという事実でした。
それは大変でしたね。
はい、信じられなかったですね。
うん。
集まった皆は、なるべくおばが楽でいられる方法を、と手術はせず、最低限の点滴と痛み止めで見送ることに決めました。おばは意識はあり、面会しました。会うのは10年以上ぶりでした。覚えているかなと不安を持ちつつ、部屋に入って声をかけたら、あ、今度は花ちゃんや。なんや、今日は行さん人来るなぁ、とニコニコしているのです。
それは嬉しいことでしたね。
はい。そこから、約2週間命が保たれました。その間、認知症を患っているとは信じられないほど、また体がそんな状態だとも信じられないほど、おばは最大の魅力である笑顔でいっぱいでした。
笑顔が最大の魅力なんて素敵ですね。
はい。後で写真お見せしますね。
はい。
おいっ子、めいっ子がたくさんですが、みんな名前を覚えているんです。何度も救いの証をしてくれ、一緒に YouTube で賛美をしたり、大好きな賛美は3番まで歌詞を覚えていたりしたんです。
素晴らしい。
イエス様が一緒にいてはるのはええな、安心や。そればっかり言っていました。最後の数日こそ、ああ、もうそろそろお別れなんだな、という状態になっていきましたが、それでも、おばの中のイエス様は消えませんでした。
最後の輝きですね。
はい。葬儀でもたくさんの方がおばの笑顔、全身から溢れていた信仰の喜びの様子を教えてくださいました。私にとっても魂の母です。お別れは突然で早かったんですが、 私もこのおばのようでありたいと思わされたことでした。
神様の栄光が表されたひとときだったんですね。
はい。
私にも田舎に今年98歳になった父と今年99歳になる母がいるのですが、そのような最後の時を迎えられたらいいなと思います。
そうですね。おばは言葉では表せませんでしたが、きっと天国が見えていたのではないかなと思います。それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回は希望というテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は箱舟でどんな時でもをお送りします。箱舟でどんな時でもお送りしました。さて、井山先生は歌謡曲などあまりご存知ではないでしょうね。
いくつかは知っていますよ。牧師になる前はラジオなどで時々聞いていましたから。
そうですか。では、希望という題の歌謡曲をご存知ですか？
確か、岸陽子とかいう人が歌っていましたね。希望という名のあなたを訪ねて、遠い国へとまた汽車に乗るというフレーズで始まる歌ですよね。何か物悲しい、切なくなるような歌だったと記憶しています。
はい、その歌です。私の母もこの希望という歌と夜明けの歌っていうのが好きだとよく言っていました。
そうですか。希望という文字は良い文字ですよね。希望の希は望むという字ですし、希望の望も望むという字ですから、目の前が開けてくるようなイメージの言葉ですね。私の知っている人に平和という名前の男性がいますが、彼の弟が希望君なんです。良い名前だと思いますね。
そうですね。私も希の方の望むという字が大好きで、自分の子供にはその字で望みとつけるんだ、なんて言っていた時期もありました。
そうですか。
はい。それでは、2曲目の音楽をお聴きください。安田美穂子さんで、感謝します。
私を
安田美穂子さんで感謝しますをお送りしました。ところで岩間先生は希望がついえたという経験をされたことはありますか？
はい、ありますよ。牧師になる前に小学校の講師をしながら正式な教師を目指して勉強していたのですが、採用試験を受験してもなかなかパスしないのです。一回目の失敗の時は自分の勉強不足が原因だと思って納得したのですが、二回目の不合格通知を受け取った時は、なぜ？と思いました。さすがに三回目不合格の時は落ち込んでしまいましたね。希望がなくなったと思いました。そこから神様の御心を求めて真剣に祈り、牧師になるという献身の道へと導かれたので、結果的には良かったのです。
望んでいることがなかなか叶わないのは辛いことで、希望をなくしてしまいますよね。私も自分の人生の進み方で希望が持てなくなりそうな時も経験しました。では、岩間先生、当然のことながら、聖書の中には希望について書かれているところがありますよね。
はい、ありますよ。では、上野さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書、ローマ人への手紙5章3節から5節までを読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。ローマ人への手紙、5章3節から5節。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。ノアで、時が良くても悪くても、お聴きください。 ノアで時が良くても悪くてもをお送りしました。では、山先生に今の聖書からお話ししていただきます。
私たちの人生には様々な出来事が起こってきます。嬉しいこと、楽しいことばかりならいいのですが、悲しいこと、辛いこともよく起こってきます。時には、もう立ち上がれそうにないと思うような出来事に遭遇し、身も心も打ちのめされることもあります。私も牧師という仕事柄、そのような経験をした人の話を聞くことがあります。どのような言葉をかけてあげたらいいのかと戸惑うこともあります。しかしそんな時、私はパウロのことを思い出します。パウロは聖書に登場する人で、あちこちのキリスト教会に多くの手紙を書きました。彼は初めはイエス・キリストに敵対していました。そして教会を荒らし、クリスチャンたちを迫害していました。そうすることが神様の御心にかなっていると思い込んでいたのです。ところがある時、彼は復活されたキリストと出会い、考え方や生き方が一変しました。イエス様こそ真の救い主であると確信し、十字架と復活のキリストを多くの人々に述べ伝える伝道者になったのです。そのパウロが今読んでいただいたローマ人への手紙五章でこう言っています。もう一度お読みします。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。苦難というのは誰もが避けたいと思います。できることなら苦難のない楽な人生を送りたいと願います。しかしそうはいきません。苦難はいつどんな時に私たちを襲ってくるかわかりません。けれどもパウロは苦難さえも喜んでいますと言いました。これは決して強がりを言っているのでも、負け惜しみを言っているのでもなく、本音で言っているのです。なぜそういうことができたのでしょう。苦難を通して忍耐が生まれ、忍耐することで練られた品性が生まれ、練られた品性から希望が生まれるからです。その希望は決して失望に終わることがありません。なぜなら、神様の愛が心に注がれているからです。イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかって死なれました。神様の愛はキリストの十字架に最もはっきり表されました。そしてキリストは死の中から復活されました。このキリストの十字架と復活を信じるなら、私たちに罪の許しと永遠の命が与えられます。この永遠の命は私たちを天の御国へと導きます。キリストの救いを受け取るなら、私たちはキリストにあって天国の希望に輝いて生きるものになります。苦難の多い人生であっても、希望を持って前を向いて生きていくことができるのです。そのような歩みをさせていただきたいですね。
山先生、ありがとうございました。
はい。
まさに、おばのことを思いながら聞いていました。辛いこともたくさんあった人生でしたし、最後も自分で言えなかったけれど、相当な痛みもあったはずなんです。でも、イエス様がおばをいっぱいに包んでくださって、希望や平安を持って、そんな中も過ごせたのだな、と、メッセージの実例を見せていただいたと思いました。私は苦しい時はどうしても文句ばかり言ってしまう人間です。でも目の前はどんな景色の中を歩んでいても希望を持ち続ける人生を送りたいと思いました。さあ、それでは最後の賛美をお送りしましょう。森重昇さんで、時を忘れて。
そよ風が君の髪を溶かし、微笑んだ横顔が空に映る。春の光の中で目をそばめて、僕をじっと見つめる君が愛しい。緑淡い山を見上げたら、トンビが大きな輪を描いた。川の流れが耳に心地よくて、寝転がっていたよね、時を忘れて。夏の日差しの中を浮き袋でぷかぷか浮いてたよね、サングラスして。赤い夕日沈む頃、君と僕は書き穴しにイチジクを奪っていたよね。秋の夜長一人で思い潜める、生きている目的は何だろう。虫の音にそば耳立てていると、静かに夜は更けゆく時を忘れて。冷たい風が湖を渡って吹いてきても、あったかいよ車の中。渡り鳥が群れしてすぐ目の前で、潜る姿に思わず吹き出したよね。雲が流れるように時は流れ、とこしえに生きてゆく天の国で、さよなら言う時が近づいてくると、そっぽ向いてたよね、涙こぼして。微笑んだ横顔が空に映る。春の光の中で目をそばめて、僕をじっと見つめる君が愛しい。緑淡い山を見上げたら、トンビが大きな輪を描いた。川の流れが耳に心地よくて、寝転がっていたよね、時を忘れて。寝転がっていたよね、時を忘れて。
森重昇さんで、時を忘れてをお送りしました。では、皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、私の罪のために、御子イエス・キリストが十字架で死んでくださり、蘇ってくださったことを感謝します。どんなに苦難の多い人生であっても、このイエス様によって、永遠の命が与えられ、天国の希望を持って歩んでいくことができますよう導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は6月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。